鎌倉時代はどのように敵の首を取っていた？作法とかあるの？ NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人その第5話、兄との約束では堤の信藤を討ち取った北条時政がうつ伏せに絶命した信藤の首に刀を押し当て、右足に体重を乗せて首を切断するグロテスクな場面が再現されました。そこで疑問ですが、時政の首切断方法は歴史的に正しいのでしょうか。ちょっと調べてみました。首を取るバリエーションは複数ある。敵の首を取って確かに殺害した証拠とするのは、平安時代の中期には存在した習慣でした。天皇や皇后から賊の討伐を命じられた武士は賊の首を切断し平安京に送り込むことで任務完了としていたのです。武士が取った賊の首は検非違使に引き継がれ、獄門にかけられて見せしめとされます。朝廷としても、朝敵となればこうなるぞと人々を脅す上で、生首は格好の PR の材料でした。そんなわけで武士は手柄の証として敵の首を取るのが習わしになりますが、一口に首を切断すると言っても、生きている敵を組み伏せて強引に首を取るのか、観念した敵の首を跳ねるのか、すでに死んだ敵の首を切り落とすのでは、やり方に違いがありました。死んだ敵の首を取る場合、死んだ敵の首を取るのは相手が抵抗しないので一番簡単です。やり方はいろいろあるでしょうが、鎧を着ていてしゃがむのが面倒なら、刀の切っ先を首の少し手前に突き刺して裁断機で髪を切るように刀身に体重を乗せてへし切ります。ただ人間の首には頸椎という7つの骨があるので、この骨と骨の隙間を狙って刀を入れないと骨にかかって一発では首が落ちません。しかし時間さえかければ、刀じゃなくても家庭にある文化包丁でも首を切り落とすことはできるそうです。暴れる敵から首を取る場合、では暴れる敵から首を取る場合にはどうするのでしょうか。この場合にはまずは相手を地面に叩き伏せることが必要となります。敵を仰向けにして組み伏せて馬乗りになり、相手の利き腕を右足で押さえて動かなくし、まずは脇差しで敵の喉笛をかき切って絶命させます。次に脇差しを持ち替え、兜のまび差しの裏面に添えて打った土産の板と呼ばれる薄い鉄板を外して首をかき切るのだそうです。敵が兜をかぶっていないときは、烏帽子を取って元取り、ちょんまげを掴んで引っ張り、首を上げさせて脇差しで首をスパッと切り裂いて失血死させます。首を切り裂いた瞬間、頸動脈から血がブシュッと吹き出し、凄惨な光景になることが絵巻物などからわかります。この後は死んだ敵の首を取る手順とほぼ同じです。単独で首を狙うのは危険。しかし生きている敵から単独で首を取るのは賢明ではありません。敵に馬乗りになり首を切ろうとしている瞬間は、首を取る側も無防備だからです。実際に小牧長久手合戦絵巻には、敵に馬乗りになり首を取った武者が背後から別の武者に首を刺され絶命しているシーンが描かれています。そのため実際には生きている敵の首を取る際には、単独ではなく複数の人間が一斉に襲いかかり、役割分担をして首を取っていたようです。鎌倉殿の13人でも、堤の信藤を討つのに時政、宗時、義時の3人が関係していましたし、時政が首をへし切る時には腰が引けていたとはいえ、義時がそばにいました。落馬した敵将の首は切りやすい。基本的に生きている敵の首はいきなりは狙わないものですが、例外もあります。それは乗馬している武者が落馬した場合です。特に平安から鎌倉の上級武士の鎧は大鎧と呼ばれる豪華な鎧で、防御力も高いのですが、重量も相当ありました。それでも馬上にいる間は鎧の重量は馬が背負ってくれていますが、落馬すると鎧の重さで大怪我をしたり、怪我をしなくても鎧の重さで起き上がることができず、ひっくり返った亀のようにジタバタすることになります。このような敵は生きてはいてもろくろく動けない良いカモであり、すぐに馬乗りになって動きを塞ぎ首を取ることもできたのです。
日本史ライター川嘘の独り言。
今回は鎌倉時代の敵の首取りについて述べてみました。首取り作法そのものは平安時代には確立していて、鎌倉も戦国も大差はありませんが、実際には暴れる敵から強引に首を取るケースはあまりなく、絶命させ動かないようにして後におもむろに首を切断したケースが一番多いようです。それが一番安全だし確実ですからね。ただそれでは絵巻物にしても面白くないので、脚色として強引に敵の首を取りに行く勇壮な武者を描いたのでしょう。